はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなお菓子といえば、カラムーチョーなこたつと、
カキピーのおまけと、
マシュマロのマリと、
マイクポップコーンのハタと、
ギンビスのアスパラガスのタンタンです。
渋い。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画スペシャルトークバラエティ番組でーす。イエーイ。
イエイ。
ちょっとね、夜なんでね、収録が ね、 ね、今回ちょっと静かめにということでね、はい、今回のラインナップ、はい、第59回何やるのかっつったらね、これはもういつも通りですよ。ミニオ大トーク。
はいはい。
うん、ミニオ大トーク。こちらはですね、今回ジャングル映画。うんうん、ジャングル最近来てるって言いますからね。
うんうんうん、
ジャングル、ジャングルってことで、ジャングル映画です。そして、もう一つは、暗い映画愛。こちらはね、長さんから頂いた、ブラック会社に勤めているが、もう俺、もう俺は限界。さあ、それでは参りましょう。ドイラジー、スタート。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がジャングル映画。皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは早速ご紹介させていただきます。ラジオネームざっくりスナイダーさん。昔よく金曜ロードショーなどで繰り返しやっていたジュラシックパーク3やアナコンダなどが印象的です。廃墟や川、砂浜や谷など、ジャングル映画のほぼ全てが詰まってる気がします。何かに追われるシチュエーションはジャングル映画の醍醐味と言っても過言ではないでしょう。ラジオネームサハルさん。ジャングルといえば、プレデターです。確か小学生くらいの頃にテレビで見て、前半はプレデターめちゃくちゃ怖い、シュワちゃん死んじゃうと思うほどビビりまくっていました。ちなみに舞台がロサンゼルスという、いわゆるコンクリートジャングルに移ったプレデター2も大好きです。ラジオネームラロッカさん。ドラえもんのび太の大魔境。ジャングル映画であり、ジャイアン映画である本作。ジャイアンのせいで秘密道具をほとんど持たないままジャングルに取り残されてしまったドラえもんご一行様。いじけるジャイアン、弱気なジャイアン。でも、映画のジャイアンは、やっぱり一味違うジャイアンなんです。巷では流行ってるし、バーフバリ、バーフバリ、バーフバリ。でも私は、あえて言いたい。ジャイアン、ジャイアン、ジャイアン。ずいぶん。はい。ラジオネーム、ヨギーのレイナさん。ジャングル映画といえば、戦争ものが多いですか？子供心に覚えてるのはプレデター。
おー、うん、
ジャングル奥地では節操なく襲ってくる姿がトラウマ。ステルス迷彩なんてチートすぎる。プレデターの外見も武器やアイテムを今見るとかっこいい。シュワちゃんの8切れ曲がりの筋肉も見物です。次にインディ・ジョーンズ魔球の伝説。象や蛇と戯れながら焚き火を囲んで野宿するシーンが大好きです。最後に里見八犬伝。ジャングルご飯は狩りが基本ですが、その辺のトカゲかヘビを捕まえて丸焼きにして薬師丸ひろ子に食べさせる千葉真一が鬼畜で最高でした。ラジオネーム頭脳少年さん。お、ドラえもんのび太の大魔境です、うん、秘密道具である小型人工衛星によってドラえもんたちは謎の巨神像を発見します。そして巨神像があるヘビースモーカーズフォレストに向けて広大なジャングルをドラえもんたちは進むのです。僕はこの作品の中で大好きな秘密道具があります。それは植物改造エキスです。そのエキスを植物に注射すると、自分の好きな料理の入った木の実が、その植物に出てきます。あー、ありましたね。作中ではカレー、大盛りラーメン、カニピラフ、ホットケーキ、ドラ焼きなどの実を作っていました。子供の頃、こんな道具が欲しいなぁとつくづく思ったものでした。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。昨年公開された、キングコング、ドクロ島の巨神は、ジャングル映画の中でも一番お気に入りかもしれません。そもそも自分はパシフィックリムで一番良かったのは菊池凛子と思えてしまうぐらい怪獣や特撮に興味がなく、それらにオマージュを捧げるタイプの作品は正直苦手なのですが、本作は一つ一つの怪獣のデザインとそれを見せていく過程がとても凝っていて見ていて楽しめました。特にヤシの木かと思ったらまさかの食人族となるあの展開が大好きです。ラストでジョン・シー・ライリーが帰郷するシーンにはほろりと来たり、かなりよくできた作品だと思えて、見ている人が多い割に評判が少ないのがちょっと気の毒に感じられたりも しました。こたつは大好きです。ラジオネーム山岡さん。グリーンインフェルノ。そうですよね、うん、食人族って言ってるんですが、そうですよね。上から目線で環境保護にやってきた意識高い系ヤングたちがジャングルに暮らす原住民に社会の厳しさを叩き込まれ、本人たちが美味しくいただかれてしまう展開が面白かったです。ラジオネームタクーンさん。私がおすすめするジャングル映画は古いのですがプレデターです。特殊部隊 VS 目に見えない敵プレデターという設定はシンプルですが、その分素直に面白い。 シュワちゃん主役ですが、この頃はまだ駆け出しで低予算の制作費。目に見えない敵とどう戦うのか、頭脳戦にワクワクしたものです。今思えば、プレデターの中の人にジャンクロード・バンダムが配役されていたら、ここまで面白くなかった可能性があるので、面白いものですね。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほんとなんか、ドラえもんの、のび太の大魔教と、うん、プレデターが、すごく多かったですね。うん、
ね、
うんうん。ちょっと二大巨頭感ありますね、ジャンクレードの。
なんか、あれかね、その二つは、単純に行くってだけじゃなくて、そのジャングル感もなんか一つの主役じゃないけど、みたいなのあんのかな？
いや、なんかドラえもんは私もやっぱり思ったんですよね。なんか結構こう、ジャイアンがなんか紐かなんか引っ張ってるつもりで、引っ張ったら蛇だったの、確かそれですよね。大魔教かな、だったと思うんですけど、その舞台が生きてるな。なんかそのドラえもんってこうシリーズであって、毎回どっかに行くんだろうなっていう中で、すごくそのジャングルだなっていうのを結構最初にダイレクトに感じて、結構やっぱり子供時代に子供たちがどっかに行くっていう前提で見てるところが強いので、自分がそんなとこでこんな何もないので行ったらどうしようとかで、結構多分私なんかはどうしようって思ってたし、あんなに道具置いてっちゃってってすごいまさに思ってた部分ではあったので、でさっきあの頭脳少年さんのあのメールでもあったんですけど、植物改造エキス、なんかあのドラえもんの映画見てて私結構楽しみにしてるとこが、毎回どうやって食べ物をあのゲットするかってい う、
ね、
そうドラえもんの道具で魔法のなんかこう、カーペットみたいなやつでそこに座ってこう思い浮かべると出てくるのがあったりとか、毎回いろんな方法で出てきて、今回どういう感じで見せてくれるのかなとか、こうなんか株から出てきたりとかいろいろある中で、今回このジャングルの中でどうやって出してくれるのかな、ワクワクっていうのはお決まりのの中でもどういう違いを出してくれるのかすごい楽しみにしてたところではあったので、すごい印象に残ってるなと思って、
しかも道具の個性出しながらキャラクターの個性も、
ね、なるほどね、好きなもので、
そうお前は何したのみたいなさ、パカッとけたらどら焼きかい
そらそうだみたいな、
そういうところのね面白さもありますよね。
まあでもやっぱり80年代とかにテレビとかでよくね、プレデターとかはよくやってて、そういうのをテレビでよく見てる人にとっては、やっぱりジャングルのイメージ、プレデターになっちゃうんだろうね。本当に多かったけどね。なんかやっぱり、ジャングルを使ってどう戦うか、サバイバルするか、プレデターっていう、まあ宇宙人と人間との戦いが、ほんでその環境を使って生かして、あの、演出されてるから、やっぱりジャングルだって感じはすごく印象つくんだろうなとは思いましたね。あとなんか、タクーンさんが。
はい。
書いてるね、ジャンクロード・バンダムが配役されていたらっていうね、話がなんか。
これどういうことなんですか？
これなんか、最初はその中の人として、バンダムが入ってたんだけど、なんか、あの、バンダムってもともと、あの、ガチなキックボクサーだから、キックボクシングで戦えて、キックボクシングのかっこよさとかを見せれるんだったら、要はスーツアクターだから、名前出ない配役だから、それでも出るっていう感じで、受けたんだけど、結局なんか、結局いろいろ不評でデザインとかも変わって、そういう戦い方するものじゃなくなったから、そしたら俺ね、なんか名前も出ないのに出る意味ないわって降板して、みたいな感じらしいですね。
へ、ものすごい格闘シーンとかを
見れたかもってことですね。そうそうそうそう。だから全然違う映画になってたっていう。
この二大巨頭、私はどっちも見てないので、ピカチュウのパパさんがくれたキングコング、ドクロとの巨神はがっつりジャングル映画ですね。私、うわって思った怪獣の登場シーンが竹林みたいな、
はいはい、
歩いてね、実はすっごい足の長いクモみたいな怪獣の足だったっていう、あれなかなか絶望的でしたね。
食人
族シーン、ね、ピカチュウのパパが言ってるシーンですね。あの山岡さんが言ってるグリーンフィールドとかの元ネタの一つでもあるそうですね。だからあれですよね、このモンスターはあれですよね、確か六本木ヒルズにある大きな雲のオブジェ、
マミーだっけ、
確かあれを見て思いついたとか なんとかっていう話聞いた記憶がありますけどね、
確かに
そうなんだ、
ああいう感じですね、
ですね、
上に上げなければあんなことにならなかったからね。アトさんどうですか？
やっぱりなんだろう、ジュラシックパークとかアナコンダとかプレデターとか、はい、何かしらこう地球外生命体とか、あとは恐竜みたいな大きいものとか、何かしらと戦ったりするときにジャングルってよく出てくるんだなと、
確かにね、
今になって 並びで見ると思いましたね。確かに普通の、まあ、恋愛映画でジャングルはあんまり出てこないだろうし、あとは戦争ものとかでもジャングルは出てくると思うんですけど、やっぱこう過酷な環境だからか何かと戦ってるパターンが多いなって思いましたね。
場所だけでも過酷なのにね、さらに敵が出てくるっていう過酷さの二重構造みたいなのありますね。ということで、じゃあ皆さんのね持ち寄りジャングル映画ちょっと聞いていこうかなと思います。どうぞ。
そのまんまですけど、ジャングルブックが、
おー、
はいはいはい、
私はすごい好きな作品だったので。
どっちジャングルブックですか？
え、新しいやつ？
新しいやつ、
もう古いのは知らないですけど。
私古い方が浮かびましたね、
うん、
なんか、あの新しいのを見る前に一応そのアニメの方も見ようと思って見たんですけど、うんうん、どっちが残ったかっていうと旧のアニメの方がすごい心に残ってて、どちらかというとスッと受け入れれるのは現代の方の新しい新作の方のがスッと受け入れられたんですけど、アニメの方ってすごい余韻がすごいんですよ。なんかディズニーにしてはあんまり明るくないというか、なんかえそこに落とすんだがずっと続くんですよ、自分の中で残っちゃって。ちょっとネタバレになってしまうので、もしあれだったら飛ばしてほしいんですけど、ジャングルブックの映画の方って最後は結局人間のとこ行かないで、あそこのジャングルの中で住んで終わるじゃないですか、確か子供が、
うんう
ん
う
ん、なんですけど流れとしてはほとんど似たような感じで、
はいはい、
その子供をやっぱりその外に追い出そうっていうっていうか、その襲ったりする勢力とやっぱりその今までずっと住んでたからみたいな風に囲う勢力とっていうのがあったのに、うん、俺はジャングルにいたいんだみたいな雰囲気で子供いたのに、最終的になんか人間の女の子見たらそれに一目惚れして人間の方行っちゃうっていうおしまい。
おー、なんだおい。
で、その女の子っていうのがやっぱり女の子でまだ幼いのにちょっと妖艶な魅力があるっていうか、ちょっとそのなんか不気味さっていうか、なんか別に不気味に描いてるわけじゃないんですけど、なんだろうっていうあっけなさに引っ張られちゃって、えって、まあ、人間だから人間に惹かれるんだなっていうところでもあるのかもしれないし、なんかでも今までのやり取りがこの一瞬のこの映像で全部覆るんだっていうぎょっとした感じがすごい残ってて、それを先に見ちゃったもんだから、なんかあの余韻がすごすぎて入ってこないみたいなのが結構あって、
結局どんなに人間性を取り払ってね野生的に来たとしても、
うん、
簡単にコロッと人間に戻っちゃうよみたいなねこと思わせられたらね、
なんかそれもそのなんか昔のディズニーのあの可愛い絵の、あの動物可愛いみたいな感じで、音楽もあんななんか最初のあのクマと一緒に歌ってる曲なんかすごいハッピーな感じの曲で言ってるのに、ちょっとその女の子が出てくる登場シーンの曲も独特な曲で、
もうエロい的な、
エロいっていうか、なんかディズニーにしてはなんかちょっとそのやっぱ雰囲気がちょっと明るい明るいじゃなくて、やっぱちょっとなんかそういう雰囲気があるような、なんか色っぽさとかもちょっと出してるような表現なんだろうなっていうような、そんななんかそのえげつない感じではないですよ、もちろんアニメーションで子供が見れるようなもんなので。子供の時に見てたらもっとなんかあんま何も感じないで見てたかもしれないけど、この年になってみるとなんかすごいなみたいな、開いた口が塞がんないなって感じが、ちょっとギョッとした感じを覚えてますね。
まあ最近の方だけ見といてよかったです。私動物目当てだったので、まあリアルなやつの方が好きだから、ちょっとアニメの方は悲しいから見ないとこうかな。
見るのも面白いとは思うんですけど、うん、
ちょっとねその終わり方はね悲しすぎるからね。
そうですね、動物サイドの、ね、
そうそうそう、ね、そっちだからね。
なんかでもその虎がすごいその黒ひょうたん、それでいいんだみたいな、結局やっぱ人間の方にいれば幸せになれるからっていうんで、そっちに導こうとはしてる部分もあって、そうなってるんで、これでよかったんだ、そこまで行くまで見送ったんだみたいな感じでずっと守り続けてくれる感じ。
まあ、とはいえね、タンタンさんはね人間側に行かれたらね、
ちょっとね
動物の方がいいじゃんと思っちゃうね。
思っちゃう。
もうジャングルはディズニーのターザンとかしか出てこない。
ターザンも実写の方
が。ターザンも実写だったね。
アニメの方だとジャングルの過酷さとかはあんまり出てこないですね。結構楽しく暮らしてるし、あの女の子もすごい対応が早いというか、
適応能力すごいですよね。
急にイギリスのお嬢様だったはずなんですけど、結構ガンガンターザンについていくみたいな感じで、あれはすごいんだ、さすがだなと思いました、ディズニーの女性の強さというか。
なんかでもあのアニメーションの滑らかさでそれも不自然に感じさせないとこがすごいなっていう。い
やなんか俺なんかあんまりそうね、あのなんかね、意外とジャングルでね、あるとは思うんだけど、なんかね、パッと出ないけど、まあ、去年見たやつでいくとね、やっぱね、スイスアーミーマンがね、
はい、はい。
そうそう。まあ、ジャングルなのか森なのか問題も実はあるけれども。
なんか無人島。
そうそう、無人島も含めてね。でもなんかあのね、中でね、木のいっぱいあるところでね、いろいろ旅してる感じがなんかね、ジャングルに近い雰囲気でね、
うん、
なんかそこでサバイバルするみたいな。やっぱジャングルはね、なんかこうサバイバル的なイメージもやっぱありそうな感じだからね。うんうんうん、そういうことでなんかあスイフゼアミは思い出しましたね今ね、
うん、
なんか家とかみたいなの作ったりしてるのあれは結構楽しいシーンではありました、
ね、うん、いや僕コメディ、
はいはい、
世界の果てまでヒャッハーっていう、
お
ー
お
ー、真夜中のパリでヒャッハーの続編なんですけど、うん、まあ公開的にはね日本ではこっちが先にやってたんですけど、要はハングオーバーみたいな感じです、
うんうんうん、
であの設定としては、うんうん、もう本当にどうしようもねえバカが一人いて、うん、それを取り巻く友達たちと、まあ、主人公のお嫁さんになる人の実家っていうかね、お父さんに会いに行こうっつってね、そこがまあどっかの島なんですよ。ジャングルに散策しに行こうっつったら、その人のおばあちゃんも一緒についていっちゃって、
うんうん、
さあこのご一行でどうするの大変みたいな、結局巻き込まれまくってっていうのをファウンドフッテージでやるんですよ。
はいはいはいはい、
一番最初 POV 的な感じでこうね、うん、カメラ回してるシーン使われてて、おこれ最初だけかよと思ったら、
うん、
本当に孫を行う時ファウンドフッテージになって、
うん、
彼らが撮ってたカメラっていうのを後半に見つかったという体で、
ああ、はいはいはい、
それを眺めながら彼らが冒険したこととそれを見ている人が突っ込み入れていくみたいな、
ああ
、ここでこういうことになってたんだとか、ここで あ、ことあいつら今ここにいるんじゃないのかみたいな、ちょっと勢いがそぎ落とされる効果はあるんだけど、まあそれを超不謹慎なギャグで全部持ってってるっていう感じですね。それが結構どうやって撮ったのみたいなシーンも結構あったりして、まあ、ハングオーバー好きな人は多分ね、いいんじゃないですかね。
うん、
ハングオーバー嫌いな人はダメでしょうね。クズしかいませんからね。
ちょっとね、タイトルからしてやばいから。
タイトルからしてやばい、
ね。まあでも全然あれですけどね。現代は全く違う。もちろん違いますけどね。逆にいい放題だなって思いました。
だからその放題でいけばそのまんまそういうとこ見れるよ。
で、そういう客も絶対見に行くだろうし。あの、ちゃんと炭焼きができるな。
そう、
ね。間違えて行く人は絶対いないな
って、
ね、
失敗したって人は
絶対いないっていう。
いないみたいな。
さっき、負けさんが、まあなんかサバイバルがジャングルっぽいみたいなこと言ってたので、
うん、
それでふっと思い出したのが始まりへの旅が、
あ
ああれね、森でサバイバルして暮らすすっごい文武両道な子供たちとお父さんの話なんですけど、ちょっと私もあんな育ち方ちょっとしてみたい。
え、サバイバルしたいってこと？
そうそうそう、なんか
世の中から隔離された、
そうそうそう、こんな、なんかぬくぬく
山とかジャングルの中で、
そうそう、ちょっとそういう憧れはあるから、う
ん、やっぱサバイバルファミリーみたいなことが起きればいいんですね。じゃあ
サバイバルファミリーで、ね、
もう電気とか止まって、
なるほど、ね、
もうそういうとこで暮らすしかねえ、
うん、なるほどね。
いや、まあそうなる前にこうやって育って、あのサバイバルファミリーみたいな状況になった時に、うん、わあタンタンすごいみたいな、ちょっとなりたい。
俺準備できてるから。
そうそうそう。ちょっと
なるほど、
今からじゃあ遅いかなって。
いや、 やってください。はい、
まあね。
さあ、ということで、ジャングル映画。まあね、ほんといろいろあるんですけどね。思い出そうとすると結構出てこないっていうね。
これっていうのがね。
生い茂ってるところにね、うん、記憶もうちょっと挟まっちゃってんのかな、みたいなね。
うん、
さあ、続いて、次のお題なんですけど、僕ら新しくね、俺たちひどい重里っていうコーナー作りましたが、
うん、
先にこっちやるべきじゃねえかっていうね。ということで。
あ、プレゼンを込みで。
はい。イケてる映画のキャッチコピー。これまず募集して、
はいはいはい、
イケてるところから学んだ上で、ちゃんと糸井さんになっていこうっていう。
なるほど。だ今回募集するのは、あの、もともとあるやつでイケてるだと思うやつをってことね。
そうですね、
うん。
ということで、あなたが思うイケてる映画のキャッチコピー、
うん、
これをぜひ教えてください。ということで、次のコーナー行きましょう。
トイラジ
クレープ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回はですね、ラジオネーム長さんからいただきました。ブラック会社に勤めているがもう俺は限界かもしれない、こちらを語っていきましょう。ではあらすじお願いします。
2009年日本映画、ブラック会社に就職した主人公真男が路上で倒れるが何が限界だったのかといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつちょっと劇薬なんじゃないですか、マキさん。
思いっきか で、ほぼ10年ぐらい前の作品だったりしてるけど、意外とね、作りは映画として意外としっかりしてるなと思って見てて、あれなんですけど、まあなんかこう、やっぱいろいろ思う、と思うとことか、ほうとか思うとことかとか、そういう感じでした。
畑田さん。
会社勤めをしたことがないので、こんな感じなのかなと思いながら。
全員が首を振ってます
が。あ、見てました。
うん。はいはいはい。タンタン。
最後がなって感じでした。
はい、マリペ。
ちょっと全体的に見るのちょっとしんどかったんですけど、ちょいちょい、なんかな、って思うところがあったりするの、面白いところがあって、
うん、
それは良かったかなっていうのと、良くも悪くも、あ、2009年の映画だなって感じがしました。
ということで、こちらにもメールをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。こちらを紹介してくれた長さんからいただいております。今回採用していただきありがとうございます。今作を見て、ブラック会社がこんなものなのかと大体分かってくると思います。品川庄司の品川演じるリーダーのように上司にはペコペコしていて、新人には指導しないでそれぐらいできるだろうという人や、田中圭演じる木村のような人など実際にいるのではないかと思います。田辺誠一演じる藤田みたいな人がいなかったら会社もダメになるだろうし、居にくいと思います。あとは深夜までの残業や会社での寝泊まりなど、経験された方も多いのでは？今作はただただブラックな一面だけではなく、ラストの方はみんなで力を合わせて仕事を終わらせるという決断力も見れる。感動の一面もあります。今話題となっている働き方改革をもう少し考えてほしいですね、と思います。ということで、メールもいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
監督佐藤雄一で、キサラギとか、最近ですと脳内ポイズンベリーとか、先生。だからなんか最終的に倫理的にどうなの的な着地を結構あっさりやってのけたりするのと、あとなんかまあ演出とかが基本的にはテレビ的ではあるんですけど、まあそういった感じですかね。はい。
でもこの映画はなんかの書き込みが全て、結末もその通りなんですか？
結末とかは多分。わかんない。
だからもともと、だからあのね、劇中でやってるように、二、うんうん、ちゃんの書き込み、
う
ん、
そうね。だからもう電車男的なの二発目、三発目とかそういう感じですよね。
で、それを書籍化して、一応本も出してみたいな感じですよね。それが原作でっていう。だからどの程度変わってるかもよくわからないし、まあそもそもが書いてること自体がどの程度なのかもよくわからない部分はあるけど、全体的に、ちょっとね、誇張とかはいっぱいあるなとは思いますよね。
あ
る
なじゃないとちょっと。
だからその長さんが書いてるように、うん、誇張をうっすり抜いて見ると、品川的なリーダーもいるし、田中圭のような人もいるし、とか言って、うん、あ、誇張部分抜いてみれば確かにいるんだよなとか、そういう感じですよね。
ちょっとデフォルメされすぎてる。
から、ちょっと、ね、あんな会社はねえ感はちょっと。
そうそう。ちょっとね、セリフ回しとかが、うん、本当演劇のセリフそのまま持ってきましたみたいな、
そうね、
ここに結構なりがち、
う
ん、なりがちとか、まあ、そこがね、
そうだね、
キサラギとかは逆にいいところなんだけど、こういう映画だとちょっと、うんかなっていうところはありますね。
だから、うん、短縮してるって部分もあるんだろうね。本当は長く勤めてる中でそういうこと、うん、まさに同じような言葉が出てくるとか、喋り方のテンションは別としても同じようなセリフが出てくるとかあるんだけど、うん、あんなね、初日からガンガンあんなもん来たりとかは、
そう
基本はあんま、ね、ないから。
キャラクターとストーリーがなんかこう、属性でしかないっていうか、
そうそうだね。
与えられた役割をずっと演じるだけで、うん、最後にちょっとだけ転換があるけど、うん、ほとんどはもうキャラクターを演じてる。
キャラクターを演じてるっていう
感じですね。
でもなんか正直その結構見てるのしんどいとは言ったんですけど、うん、こういう題材を使ってる割に軽く描けてるっていうのはやっぱそういうとこにあるなと思って、うん、それはある意味いい部分ではあるかなっていうのはすごい感じたし、あとなんかその個人的にちょっといいなって思ったところで、女性の方なんて名前だった？
中西さん
かな、中西さんがあのリラックマ今いっぱい持ってるじゃないですか。なんかあの雰囲気の人すごいリラックマ好きそうみたいな。その全然キャラクターがっていうよりあの見た目の雰囲気とかそういう服装とかの関係からして、あ、この人こういうキャラクター好きそうだなっていう雰囲気と合致してるなっていう感じとかがなんか妙に結構細かく設定してる感じあって面白いなっていうのは結構感じたりとか、なんかちょっとそういうとこは面白いかなって、
うんうんうんうん、
それもやっぱ属性を入れてるってことだよね。うん、あの、井出さん、井出さんっていうあの、うん、ね、
シャアの
、うん、あのね、言葉とかガンガン言ってくれるとか、うん、そういうのと同じで一人一人に周辺のものでキャラクター化を発揮させるみたいな、
そう
ね、になってんだろうなって感じありますね。
うん、ガムをいっぱい食べてるとか、
うん、
なんかピタ張ってメガネしてるとか、
うん、
確かにね、記号的なパーツですよね。
うんうん、全然関係ないですけど、うちの会社に、
はい、
田辺誠一そっくりな先輩がいて、 うわ、似てる。
顔ね。
顔です、顔。まあまあ、人格もまあ、どちらかといえば、ああいう優しいタイプの人
なんですけど。いいじゃないですか。
あの先輩だーとか思いながらずっと。
ではないよ。先輩だーではないよね。
いや、本当に似てるから。
だから、あの先輩がここにもいたみたいな。
そうそうそうそう。まあ、すごい見覚えあるなって思いながら見てました。
田辺誠一大好きだからさ。いつこいつ裏切るのかって
。私も、いやいや、それも、
そんな。
いや、なんか腹に
似てる。だから、あれだよね。だから、まあ、わかんないけど。田辺誠一が、だから実は田中系的な何かで、うまくコントロールしてるかもって思っちゃうってことだよね。
そうだね。
そっか。
そこじゃなかったっていう。
平成の孔明。
実は一番操ってんのはその人なんじゃないかってずっと疑ってみてました
。まあ、ある意味は操ってる。
思うかもしれないよね。あの、要は、実際、あの、そういうね、悪い意味の操りじゃなくて、その場をコントロールするって意味では、あの人が操ってるからね。
そうですよね。あれをね、見習いたいですね。
ただ逆に言うと本当にね、田辺誠一いなかったら、あの会社潰れるかもな、みたいなのは、ね、長さんもちょっと言ってるけど、感は出てるけど。
ブラック会社、皆さんどうなんですか、ブラック会社自体は経験されてますか？
いや、ない。
そう、経験はされてはない。
あ、そうなんですね。なんかその割には、ブラック会社のね、こう、姿ってこういうもんじゃないかっていうね、メールに対しては、いやいや、そんなことないよってみんな首振ってましたけど。
これ見て思うのは、このレベルだと、まあ、潰れてるなって思っちゃう
ね。
うん、
回らないですよね。
そう、回らないから、まあ、だから結局誇張して分かりやすいキャラクターで作ってるから、しょうがない分はあるんですけど、その辺は思いましたね。そういう意味だね。
なんか、ブラック会社と言いつつも、会社でブラックになってるっていうより、人の無駄によってブラックになっちゃってるとこが大きすぎて、実際にあったらこんな無駄がありすぎたら多分会社潰れてるよなっていうとこなんですよね、きっと。
まあまあまあ、でも人の無駄でブラックになるんですけどね、結局。
まあ、そうそう。
とかもあるんですけどね。
積み重ねという
か。そうそうそう。だから、
初っ端のなんか。
やっぱ社長問題なんですけどね、結局これもね。
まあ僕もね、2ヶ月だけね、会社にしてましたけど、プログラマーだったんで。
まさに。
はい。配属されて初日に、もうね、残業は当たり前だからって言われた瞬間、ああ、ないと思って、もう頭の中では、もう辞めること考えてましたよね。
だから、今はどうなのか実際はよくわからないですけど、まあ多分この頃とかもまだイメージあったと思うけど、やっぱりそのプログラマー SE は残業当たり前とか寝泊まり当たり前みたいな何か雰囲気でね、社会的にもイメージされてね、そもそもそこの業種がブラックみたいな雰囲気になってるのがなんか、あれですけどね、今どうなってるかわかんないですけどね。
まあでも確かにね、あ、ガワラさんどうですか？
ガワラ君がちょっと似たようなっていうか、
まあ、あの、うちの会社もシステム開発、僕は違う部署なんですけど、やってるですけど、まあ、あの人たちは何の仕事をしてるんですかねっていう感じですね。はい。まあ、残業とかで言うと、あの、なんだ、もともと、品川のリーダーが、あの、ピラミッドでうんぬんかんだみたいなことをしたんですけど、IT 業界って非常にブラックな業界でですね、ちょっと前までは二重派遣とかね、偽装請負とか、いろいろありまして、で、そういうのがちょっとまあ、派遣法が改正されてから、だんだん良くなってきてるんですけど、あの中でも出てるように、お客さんが納期をうんぬんかんぬんとか言ったら、あんだけね、短い期間じゃないですけど、あの、お客に文句が言えないとかいうのは昔からありまして、それは結構続いてるかなと思いますね。
やっぱ、下請けの弱さですよね。
そうですね。
それを誇張して、2週間とか、いうことになってる。
さすがに2週間は、
ありえない。
ありえないですね。システムを作るって、あの、なんかね、簡単な何かね、あの、やつを作るんじゃなくてね、大きな会社の、基盤になる何かのシステムですもんね、あれ。
いろいろ登録してましたもんね。
そうですね。しかも、あの人たち、いつも会計システムを作ってます
けど。そうね。
まあ、だって使い回しできんじゃねえの、お前ら。
確かに。それは思う。
おっと、おっと。そうそう
そ
う。
そこも効率がね。
だから2週間なのかもしれない。
まあそうかもしれないね。だから、調整するのにはやっぱ2週間でも足りるか出ないか分かんないし、あの、一つ一つの会社に合わせるからね、最終的には。
どっちかっていうとあれなんじゃないですか、その映画作りそのものの方が、反映されてるんじゃないですか。
おー、なるほど。
あ、でも、あれですよ。あの、映画作りと、あの、土木建築業と、あの、IT 業界は全部似てますね。
やっぱ似てますよね。肺を抑えてる期間を伸ばすことできないし、取れてない部分スケジュール押したってもやるしかないし、みたいな。 こととちょっとリンクしてる感はありますよね、
うん、そうそう一個 の, そのずっと長い仕事あるわけじゃなくて、うん、例えば何かビル建てるとか、うん、なんかシステム作るとか一本の映画を作るのって全部このプロジェクト単位で人が集まって、うん、あのそのプロジェクト終わったら解散っていう形なので、うん、これはやっぱりあの全部似た形でそのプロジェクトをマネージメントする人っていうのは全部あのどの協会行っても多分同じ仕事ができる人が優秀な人ですね、
うんうんうん、なるほどということで、え、ブラック会社内部からの
違う、
ブラックじゃない、ブラックじゃない会社
けど、あのそういうこともちょっと分かる、まあ
ね、
分かるような
話っていう感じですね。なるほどなるほど、うん、ね。
うちの会社も開発はやってないんですけど、まあ、逆に開発やってないことをすっごい会社説明会でアピールしますね。
あ、そういうブラック的な感じではないよっていう、
やっぱりそういうイメージがあるから、会社説明会とかで学生さん来たら。うちの会社は開発はやってないんだよっていうのをめちゃめちゃ前面に出すのは、なるほどそういう意味か、確かに私も学生の時聞いてそっかそっかってなんかちょっと安心したような記憶があるような気がするから、まあまあまあやっぱりそういうイメージが強いですよね。
私あの会社勤めしたことがないので、その誇張されてるなとかいうのはまあある程度はわかるんですけど、それ以外に関してはやっぱりその映画的な演出の方に目が行ってしまって、一人一人をこう記号化、だいぶ記号化して描いてるところとか、あと、まあ、三国志の話が出てきたり、うんうんうん、あと戦場のやつが出てきたり、
イメージ映像みた
いな急に、うん、俺急に中国志になったみたいなね
の方が結構気になってしまって、
うんうんうん、あ、そうですか。
まあ、主人公の部屋にすごい三国志のものが置いてあるのを結構オープニング最初の方に結構こうずらーっと部屋を一周するみたいに全部見せていくんですけど、でそれであそういう人なんだなって思うので、だったら戦場も三国志にすればいいの
に、そうだ本当にそう思ったよ、ね、う
ん、まあ、多分あのデスマのイメージを分かりやすく見せるのにってやつですよね、きっと ね,
多分ね、
まずそこありきなんだろうなっていうのはあるかもしれないですね。
まあ、でもね、僕らお相手してるね出版社とかは、うんうんうん、編集さんとか結構ね、うん、寝泊まりしてる雰囲気ありますよね、
うんうん
うん、
あ
明らかにこの時間なんで返信できるだろうと
か、そうです ね, ね、追い詰められてくる、う
ん、待ってたんだとかさ、
すいませんって感じですね。あなたにはちょっとブラック感が漂ってますけど、
ブラックを生み出してるのは僕らかもしれない、うん、
あ、まあ、だからなんかやっぱりブラック起きやすいのはきっと大きい単位とかでも明確に締め切りがはっきりパチってつけられるものに対してそこに向かって動くのに調整できるできないが出るのが、まあ大体なんか仕事ってなんか大きくやっていかないと成長しないとか、うんうん、あの前に進まないって思われすぎてて、そういうこと起きやすいんだとは 思うんですよね。
ちょい無理を受けようみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、それを繰り返すとね、どんどんね、
そう
ちょい無理のインフレ化が
増えて、そうそう最初はちっちゃいんですよね、みんなね、うん、ブラックもね、それがだんだん大きくなっていくっていう感じは、
なまじね、あの達成感みたいなの味わっちゃうと、そう、特にあの主人公がね、
ただね今回ちょっと危ないですね、この映画本当に危ない。
僕劇役って最初言いましたけど、うん、この映画テーマ性含めて、ああ俺ほんとブラック会社でやべえんだよなって思う人が見たら、うん、逆に自殺する可能性あるなって思って、
うーん、
これ結構倫理的に良くない、
ちょっと良くないね、結論の方がね、
そうですよね、
この会社を本当にその頑張れベアーズみたいな話にしちゃったのは、うんうんうん、多分間違ってると思います。
間違ってると思いますね、
はい、どっちかというと病室で寝てるお父さんの声を聞いて、うんうん、やめるっていう決断を許してあげる映画にしてるべき、あげるべき、
ね、そうですよね、
これはよりブラック会社を生むと思います僕は。
そうだね、はい、まあこれ現実の話だしどこまで変えれるか変えれるのもあるけど、うん、ほぼアウトだけどギリギリ真ん中取っても俺がここを変えてやるとか、うん、ならまだあれなんだけど、
まだね、
これそのまま受け入れる話になっちゃってるから、
ね、
そうなんですよね、
ほんとちょっとやばいんだよね、
最終的に生きてるってこういうことみたいな、もうい
やいやいや
現状みたいなね、うん、っていうことになっちゃうと、うん、これって現状結局何も改善されてないし、ない、
うん、
本当にただただダメなことを受け入れるっていうことになるじゃないですか、
うんうん、
だとしたら今までね扱ってきたそのまんまタイトル、うん、チアダンとかね、うん、本当に全米制覇しちゃいましたとか、うん、ビリギャルね、うん、 偏差値低かったのに受かりましたみたいな、うん、ああいうタイトルを俺悪質って言ってたけど、うん、これこそ悪質ですね。限界かもしれないって言っておいて、うん、本当にかもしれないの部分に託しすぎっていうか、
ね、
そこをひっくり返すのはなしですって僕は思いますね。
まあすれたりが これだからしょうがない部分もあるけど、
もちろんそうですよ。
別に映画だから変えてもいいじゃんねとか。
でもあのスレッドで最後このね掲示板に打ち込んだのはクリックして押してないとかさ、うん、そって内側の部分で決断してまた違う人生を、原作となったのとは違う部分を見せてるみたいなところもあるわけじゃないですか、
うんうん、
それでこのメッセージかーみたいなところはちょっとありますよね。どうですか。
いやでもその最後の森本レオで、すごい誠意が見えたっていうか、はいはい、でもそんなん社長とか使う側からしてみればいいソルジャーになってるだけだから、うん、そんなんもう捨てた方がいいよっていうメッセージだと僕思ったんですけど、だからすごく、
まあ、入れる必要ないからってこと
だね。多分やってる監督とかも小田さんが言ってるような、うん、両親の呵責みたいなの感じてたと思うんで、うん、だからあれが入ってると思うんですよね。
あ、そうなんだ、うん、僕ほんとおふざけとしか思ってなかったさ、そこは。
なるほど、
うん、やっぱり
この監督だし、
木更木でもそうだけど、うん、全く意味のないつなぎみたいのをちょっとお笑い的に入れちゃうみたいな、
うん、
やっぱ品川入れたからちょっと庄司呼んで、
あ、はいはい、
で最初の面接っぽいことをやらせるみたいな、うん、で最後に森本レオが実はみたいな、うん、この実はにはさほど意味はないと俺は思ってるんですけど、
うん、
でも多分さすがにこれどうよって思ってあれやってると思います、うん、僕本当心底怖かったですもん、あの森本レオ
本当に怖いね。
まあ
要はここだってことだからね、うん、実はここだっていう一番のポイントがね、
うん、
なぜブラック会社が起きるかっていう根本がここだから、
うん、でも俺は笑わせようと思ってってると思うんだよね、
うん、
ギャグのつもりでやってる気がするんだよね、
うん、まあ、森本レイが本物すぎるからちょっと怖く見えちゃった
それはあるかもしれないけどね、うん、
あの感じで来られたらもう無理だよね、うん、
あれだから本当にあのね最後ね、うん、歌ってるってとこも本当に怖いよね。
いや
ソルジャーゲットみたいな、
ね、面接終わって出て行った後に、うん、書類投げるじゃないですか、 あそこでうんってなって、うん、
確かに確かに、
うん、で選手をパーンってやって、うん、ね、本物ですね。
確かにね。そこで映画をね、最後まで見れて、うん、そこまでたどり着いて、ね、感じることができれば、うん、まだ救えるかもしれないけど、
うん、
俺エンドロールで帰ってると思うよ。
なるほど。
で、あ、やっぱダメなんだってなっちゃうと思う。もうちょっとね、早めに結論出してあげた方がいいんじゃないですかね。
そうだね。
ちょっと危ないんですよ。
確かに危ない。
危ないですね。
だから本当あそこまで見ると、品川なんか軽いもんだなみたいな。
いやなんかでもあのなんだろう、最初に言ったんですけど、あの2009年だから作れたなっていうのはすごい思うのが、うん、はいはい、本当に今だったら、うん、あんな状況でもやっぱ転職の方を多分書いてると思うんですよね、
うん、
だけどなんかあの時代的にそう簡単に転職できない感がまだすごい強かったのかなっていうのも、
彼
の、
まあ、そこもあるけど、まあ、一応これ本人が書いてる話だとしたら、やっぱり中卒的なところが強くてっていうのがあるので、またちょっと違うかなと思います。それこそ転職とか考えられないは20年前とかの話になってくるので、そうそうそう、派遣とかもない頃とか、派遣が出始めてとか、見る人が見たら転職すればいいじゃん問題はあるっていうか、でもちろん俺とかが思っちゃうのは、そうは言っても、中卒問題があるんだけど、はい、要は正社員になるってことを捨てれば、派遣とかに登録して、もっと違う人生あるのになとかはあったりするんだけどね。実際に一緒に自分で働いてる人たちが、そういうふうな感じで、いろんな境遇の中で、派遣とかで来てたりとかしてる人たちと一緒に働いてるので、実はそういうとここだわらなければ、追い詰める方向にはいかないかったりもするっていうことがあったりもするっていうのはあるんだろうなとは、見る人が見ると思うかもしれないとかはありましたね。うん。
やめればいいなって思っちゃうね。もう何だっていいじゃん、別にもう、ニートから始まってんの、スタートは。バイトからでもいいじゃん。
そうそういう話。まあ今回はちょっとお母さんのあれがあるから問題で、
うん、
そこにまずっていうのはあるからね。
でもまあ、それはわかるけど、
そう
そういう人への何かセーフティーネットだったり、
そう、実は、
ね、心の、うん、そう、なんか、救ってあげるような、うん、作品になってあげるべき。そいつらに対して、いや、お前ここ戦場なんだから、それをもう一回実感しろって言っちゃうからさ、
うん、
ちょっと残酷ですよね。
まあだから結局そのさっきも言った 実際にね、書いてる人が本人がいて、自分のことを書いてて、はい、お母さんの関係とか中卒の関係とかが絡んできてるからこそのこのドラマになってるっていうことまではちゃんと把握しながら見ないと本当に危ないよねっていう。
そうだね。
この人の限定条件なんだっていう感じは、
ちょっとね、自分と重ねちゃうとかなりやばい。
そうそうそう、重ねない方がいいっていうか、あ、もちろんこういう人いるなとかまではあるけど、主人公と自分までは重ねるとちょっと違うなとは。
そうだね。
ありますね、うんうん。
また頑張りを認めてくれるやつとかいるから、
そう、
ね、そう、田辺選手みたいに。
そうね。
いい人なんだけどね、すごく。
確かに。
本当にいい人なんだけど、うん、君はここまで頑張ってこれたんだから、まだ頑張れるみたいな。これって一番実は、
そうだね。
本当、悪質な人っていう可能性もね。
そうなんだよね。いい人が実は一番悪質問題とかも。場合によっちゃ起こりうるっていう、うん、
っていうね、うん、怖さがちょっとあるので、だからもしかしたら確かにこれはマリップの言う通り、うん、10年ぐらい経ってみて、うん、見えてくることなのかもしれないですね、うん、
確かに
当事者にはまだそういう選択肢なんて他にないじゃないかっていう気持ちに、
う
ん
う
ん、
まあそう本にはもうなってるからね、この人の限定条件ではそうなりがちにはなってるから、
うん、
あのまあ昔からそういう言葉あるといえ一般的にやっぱり流行ったんだよね、ブラック企業とかブラック会社っていうことが、うん、これの何年か後ぐらいに多分流行語とかにもなるんだっけ、うん、とかがあるから、うん、流行り出しの出始めだから社会としての大きな問題意識としては、うん、この辺ぐらいから始まってて、うん、もう10年ぐらい経つから、う
ん、なるほど、
まあいろいろ変わってきてるんだろうなとは、うん、さっきのあのガラ君言ったんだっけ、あの派遣法的なこととかも絡んでくるしとかはあるはあるんだけどね、まあ、とはいえやっぱりこの中小とかもう 小ぐらいの企業問題は本当に難しいですよね、やっぱりなんかこう限定してる少ない人数の人の中で行くから、うん、その人たちの個性に合わなければもう辛い思いしかできなくなるとかもあったりとかは、
うん、
それは多分こういうブラックとかがなんか大きな意味で整えられても起こりうるとかはあったりとかして、うん、だから逆に言うとどんな会社とかでも小さな意味ではブラックの種はいっぱいあるしとか、
あ、
うん、こういう人たちは別にここだけじゃなくても、うん、いるしなとかね、
うん、
そうそう、そういうのはあって、でも逆にここだと逃げきれない、大きい会社とかだと多分組織が変わったりとかもあるし、うん、こういうとこだともう本当に辞めるか辞めないかしかないっていうのがね、うん、あるなとは思いましたね。
でもこのドイラジ自体も組織としてそうなんじゃないですか、やっぱもうちょっとブラックの種がこうね
ちょっとブラックの種ある気がしますか、うんう
ん、なんか強い口調でこたつが言うともう論調がそれになっていくみたいなね、うん、
あ、なるほど、ね、
ブラックですよこれ、危ない危ない
危ないね、
こんな時間まで収録ですし、
そうですよ、こんな夜遅くまで
そうだよね、
無休でダメですね、僕ら、ね、
ダメですよ、
改善しないといけませんよこれ。
そうだってもうね、うん、いきなりね、ごめん今日から新コーナー作るから、えみたいなね、
そうですよ、新しいプロジェクトが始まるからつって
マリックもね
よろしくっつってね、うん、こう
ダメですね、
危ないね、
危ない潰れますねお前
みたいなね、そうそうそう、まあまあ、まあ、
みんなのねやりがいだけを搾取してるだけだろうね、もう
そうだね、ちょっとこうまあまあ、まあ、
やばいですね、
なんか全然この映画の中で、うん、今こう話聞いててあれって思ったのが、うん、ケリーの人が、
うんうん、
あの、あなた営業じゃないから出ないわよみたいな話してたんですけど、 あの部屋以外に営業がいる場所ってあるんですかね、
いや、あそこしかないだから社長と一応リーダーもまあ一応半分営業みたいなもんか、
うん、あれは受注みたいな、うん、
そうか、そうだね、だから小さいから、そうだね、社長一人が持ってきたやつをどう動かすかみたいなことだね、まあまあまあ、うん、だから逆に言うと、だから社長は会社がどういうふうに回ってるかよりも持ってきた仕事を結局こなせてれば別に誰でもいいから、そういうことを考えるとなぜ品川みたいな人がリーダーとしてやられてるかっていうのが見えてくるよね。普通で考えたらこんな人リーダーでダメじゃんって思っちゃうけど、社長としては別にどんな手法でもその仕事が完了できれば、ね、あのこいつがそうそう、だから品川が実は全然働かないとかもちろん知ってるしね、あの経理の人とつながってるから、だけどそんなことは社長的には関係ないみたいな、
うん、なんか葉っぱかけてくれるんだったら、
そうそうそうそう、
それでうまくいってるんだとしたらそのままでいいよ
って、そうそうそう、うん、潰れても新しいソルジャーゲットすればいいんだよねみたいな、
おーい、怖い怖い、
そういう感じの雰囲気でしたからね、怖いですね、
冒頭の引き出しから出てきたノートの消えた人も気になりますよね確かにあれで結構終わりましたけど、殺される殺される、
そうね、
でもなんかね、主人公の人が経験してるね、
うんうんうん、
その一週間の重みとは全く違う感じするからね、
うんうんうんうん、
あれで殺される殺されるっていうのはなんかスーパー凝縮された
そうだね、うん、まああれもだから初日からビビるための道具立てにも見えるけど、うん、まあでも 一週間かどうか別としてああいうことのが残っちゃう可能性は、うん、まあいっぱいあるからねって、ああいうとこだった時
キーボードのあの手の跡とかね残影かなって思ったの俺ねなんか霊的なやつみたいな
そっちサイドからもみた
いな、うん、ちょっと怖いですよね
それ嫌ですね、う
ん、ちょっと突っ込めば手書きのものよりもねキーボードで延々打ってるとかなんかリアリティあるけどね、うん、そういう言葉は実際はね、
あそうだね、だからあのコードを見てって、うん、一番上のねメモのところに そこに殺される殺されるとか書いてあったらめっちゃ怖いみたいな
怖いって、う
ん、えなんでなんでみたいな
私動いてる小池徹平初めて見ました。
動いている
小池徹平
映画でとかだけじゃなくて、
うん、うん、全然見たことないな、うん、名前と顔は知ってるんですけどすごい可愛らしい顔をした、だからあんまり疲れ顔がもうちょっと多分追い詰められた人ってもっとやばい顔になると思うんですけど、
てかまあただのメイクでしたね
そうね、うん、
あれ綺麗だなって思いながらち見ちゃいましたね、
うん、まあね別の俳優とかだったら多分ね、
うん、
マジで疲労した顔を作ってきそうな気はしますけど、う
んうん、だから逆に上原さんが結構本当に青白くて、
あ、そうね、あれが上原さんはやっぱりそういう要因として、
そういう逆にばっかりっていうか、
そうそうだね、でも適任すぎて、
うんうん、なんか言ったらお腹痛くなるとかさ、ね、なんか言ったら気持ち悪くなるとか、う
ん、だからあれもいきなり初日キーボードを上にやってこう見ながらガタガタやってるって、うん、あそこでやるとおかしいんだけど、長い目で見るとたまに会話するためにこうやってこうやってやるとかはなくはないだろう要はあの画面見なくてキーボード打つとかはあるので、俺もなんか昔別の話ですけど、うん、ああいうことじゃないけどキーボードが上の方にあってこうやってなんかねあの自分の頭より上の方にあった時にそれでやるとかもやったことあるなとか、その延長だなとかちょっと思いましたね、
別に
ブラックとかの意味で働いてたの、うん、とかじゃなくて
ね、そしたらなんか R25 とか投げられますよ
あなるほどね、はいはいはい、
危ない危ない、
うん、
R25 って今どうなっちゃったの？
もう
な
そうだ、懐かしいね。
あれが懐かしコンテンツになってるのかも。
ね。いや、本当にそうですね。うん。うん、
フリーペーパーありましたね。
もう、マリペとかわからないか。
知らないです。
そう、
あ、雑誌で出てきて、はい、駅とかに置いてあるやつか。
あれ、フリーペーパーでタダでもらえるやつなんです
か？今でいうタウンワーク的な
やつ。あ、要はね、同じ会社だよね。
うん、
そう、リクルートが出してるやつで、うん、タウンワークのああいう仕事とか、そういう情報とかじゃなくて、カルチャー誌みたいな。そうだよね、
イケてるサラリーマンとはこうだ、
そうそう
みたいな、
そうあの スパとかももうわからない世代か、そうだよね、だからそういう有料でそういうのがあったのを無料で配るってなって、うん、出た時はすごい話題になって、うん、毎週出るんだけど初期の頃は一瞬でなくなるっていう、だからみん なんか持ってたらすげえみたいな、
お前R25持ってんのみたいな、ね、
そうそうそう、そんな
面白い、
毎週新しいの出すなんて大変です ね、
そうだね、
これも裏では
そうだね。そうですね。まあ結構薄かったんですけど、
ね、
ただだしね。だから、でも、いや、絶対あるね。みたいな。
怖いですね。
さあ、11時になりました。
さあ、やばいやばい。ということでね、本当に辛くなっちゃった場合は、まずやめよう。苦しい心を解放してあげてから、元気になってから考えましょう。
ね、一人暮らしだから、そうは言っても稼げなきゃとかって人も、やっぱりね、いっぱいいて、続きはなんかね、やめれないとかあるけど、他の道を探せばいいんですよ。他の仕事の探し方もあるので。
あります、あります、全然あります。
収入減っても、ね、命の維持だけできれば、
うん、
そんなとこいるよりは全然いいの。
全然
いい。
あの、死ぬはね、最悪ですんで。
うんうん、
死なないでください。
うん、まあでも、いろいろこういうことをやっぱり改めて考えさせてもらえる、
うん。そうですね。
映画としては。
と、はいうことで、考えるきっかけとしてはね、うん、とても良かった映画です ね、
う
ん
う
ん、
ですね。
はい。ということで、ラジオネーム、長さん。ブラック会社に勤めているが、もう俺は限界かもしれない。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、次回の暗い映画愛なんですけれども、こちらご紹介いたします。ラジオネーム、ザックリスナイダーさん。1997年、カナダ映画、キューブ。僕にとってソリッドシチュエーションスリラーといえば、やはりこれ。確か金曜ロードショーか何かで、夜中やってた気がして、そんな素敵な時代もあったのか、と感慨深し。タイトル通りの四角い箱でこれだけ人間を描けるのは、あっぱれとしか言いようがない。子供時代に見たので、あのレーザー光線はトラウマものでした。多くを語らず、キャラも皆濃くて、文句なしの良質 B 級作品です。ということで次回、キューブを見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い5月の開催のお知らせです。日にちは26日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さん ロフト9さんで開催します。5月13日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索して申し込んでみてください。また6月には大阪で開催をします。場所は心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさん。日にちは6月9日土曜日のお昼から夕方です。大阪近辺の方ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。新コーナー俺たちひどい重里や勝手に震えるなへのお便りも募集しています。またやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば気軽にメールをください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、トップガーはもう畑さんのね絵なんでね、そちらもぜひねチェックしていただければなと思います。そして締め切りはツイッターで確認していただけるとありがたいです。それでは皆様、5月です。ゴールデンウィーク、キネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと、
ハタと、
タンタンでした。
またねー。